皆さんおはようございます。皆さん最近いつ泣きましたか？泣いたこと覚えてますか？最近泣いたの、僕が最近泣いたのは玉ねぎを切ってた時に泣いたんですけれども、はい、皆さん自分で一番記憶に残ってる涙っていうのはありますかね？この時泣いたのがすごく覚えてるっていうのはありますかね？もしかしたら親しい誰かとの別れの涙だったりとか、あるいは映画を見て感動して泣いた涙とか、もしかしたら一人でも何もかもが嫌になってわけもなく流した涙もあると思うんですけれども、おそらくここにいる誰もが涙を流すという経験をしたことがあるんじゃないかなというふうに思います。でこの泣くっていう行為についてですけれども、実は動物は動物泣くと思いますか？はい、誰動物そう泣くんですよね、実は。だけど動物が泣くのは目にゴミが入ったとか、人間でいうそういう生理的な、現象として涙を流すみたいなんですね。僕はあんま詳しくないので適当なこと言えないんですけれども、だけど人間感情的になって、その感情の動きで、揺れ動く感情によって涙を流すっていうのは動物じゃなく、人間にしか起こらない現象だそうです。その泣くっていうのも非常に感情的な出来事ですよね。思い出してほしいんですけれど、皆さんが泣いた時の経験で、泣くっていう行為に関してはおそらく皆さんが俳優とか女優さんでもない限り自分でコントロールはできないですよね。思わず泣いてしまった、大きく感情が動かされた時にもう抑えきれずに涙が出てしまったっていう経験だと思います。ルカによる福音書の7章の後半からですね、涙を流した人物が登場するんですけれども、今日はその物語を見ていきたいと思います。ルカによる福音書の7章の36節からの部分をお開きください。ルカによる福音書の7章の36節です。今日はですね、この36節からのところを、ゆっくり見ていきますので、お開きになったままで、聞いていただければと思います。36節から38節までまずお読みしたいと思います。さて、あるパリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。泣くということについて考えましたけれども、この後ろからイエス様の足元に、寄っていった女性も、涙を流しながらその足元に、ひれ伏すわけですね。遠藤周作って皆さんご存知だと思うんですが、沈黙とかで有名なんですけど、イエスの生涯っていう本があってですね、そのシーンがちょっと書かれていて、彼の洞察、こういう女性、どういう女性だったかっていうことがちょっと書かれてますので、紹介したいと思います。ちょっと想像してみながらですね、聞いてほしいと思います。おそらくここの話に出てくる娼婦はマグダラか、その付近に住む貧しい娘だったのだろう。生きるために彼女は様々な男に体を与え、男たちはその体をもてあそんだくせに彼女を蔑みながら金を与えたのだろう。男と横になっている時、彼女は闇の中にうつろな目をじっと見開いて見じろがなかっただろう。イエスのことを彼女は誰に聞いたのだろうか。どうして彼女は彼を尋ねようと思ったのだろうか。ひょっとするとありうる自分を買った男から耳にしたのかもしれぬ。あるいは湖畔にじっと腰掛けている疲れたような彼の姿を遠くから見たのかもしれぬ。イエスが食事をしている家がパリサイ派の男の家だったため、彼女はおそらくその中に入るとき、下男たちから遮られたであろう。パリサイ派の人たちには娼婦などは話しかけることも避けねばならぬ卑しい恥ずべき女だった。 旧約の世界では彼女たちはしばしば預言者たちの呪いの対象となっている。だから下男たちの精子を振り切って彼女は広間に入り、食卓から驚いたように振り向いた人々の視線を浴びながらイエスの前まで一直線に歩いていったに違いないのだ。まあ、情景が少し分かるんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、この罪深い女っていうふうに言われているこの女性、まあ、この女性が誰だったかについては深くは今日触れないんですけれども、 SDA の解釈ではマグダラのマリアだったんじゃないかっていうふうに言われています。まあ、罪深い女として今日話していきますけれども、まあ、彼女罪深い女として街中で知られているほどの、まあ、女性だったわけですよね。ここで罪深い女として言われているぐらい、まあ、おそらく、まあ、この遠藤周作の言葉のように、まあ、娼婦だったのかもしれない、まあ、そういう女でした。まあ、その彼女が、イエス様がファリサイ派の人と食事をしているっていうのを知って、自分から出向いてイエスに会いに行くわけです。そして先ほども言ったように泣きながら、その足元に伏したですね。で、彼女はもうコントロールできなくなって、自分の感情を抑えきれなくなって涙を流します。まあ、自分の髪でイエスの足元を拭わないといけないほどに彼女は多くの涙を流したことがわかるんですね。まあ、今日の説教題は、涙の理由というふうにさせていただきました。まあ、この彼女の涙の理由、この彼女がどんな感情で大きく動かされて、なんでこんなにイエスを前にして泣いたのかということを考えていきたいと思います。続けてですね、39節お読みします。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人かわかるはずだ、罪深い女なのにと思った。ファリサイ派の、シモンっていう、まあ、シモンって皆さんペトロを想像するかもしれないですけれども、まあ、シモンっていうのはありふれた名前なので、もうこのファリサイ派の人のことを指しています。その人は、シモンって言ってないか、言ってないですね。この人は、このように思うわけです。もしイエス様が預言者だったら、まあ、もし預言者だったら自分に触れてる人が誰で、誰か分かるはずだっていうことを思うわけですね。で、最後に罪深い女なのにって言ってるわけですけれども、この言葉の裏には何が隠れてるかっていうと、あ、イエス様って預言者じゃないんだっていう決めつけというか、まあ、思いがあるわけですね。なぜかというと、もしイエス様が預言者でこの女性がどんなに罪深い女かということを知っていたとしたら、この罪深い女のことをもう退けるに違いないだろうってこの人は思ったわけですね。まあ、この言葉の裏にはそういう意味があったんですね。だからイエス様は預言者じゃなく、この人がどんな人か知らないから、この人がどんな罪を犯しているか知らないから、あ、この人の行為を受け入れてあげてるんだ、許してあげてるんだって思ったんですよね。これがこのシモンの言葉に隠れている彼の、なんていうんですかね、決めつけですかね。まあ、そんな、シモンに対して、そんな彼に対してイエス様は、このような話をします。40節からですね、見ていきたいと思います。あ、すみません、私新教徒訳で読んでいます。40節、そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは、先生、おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500デナリオン、もう1人は50デナリオンである。2人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスは、その通りだと言われた。まあ、ここまでですね。そんな、シモンに対してイエス様が話をされるんですけれども、ある例え話を、されます。どういう例え話かっていうと、まあ、二人の借金をした男の例え、男かどうかわかんないですね。人の例え話ですね。1デナリオンがその当時の、1日分の給料というふうに大体言われています。 そうなると、まあ、500デナリオンと50デナリオン、まあ、大きい額ですよね。わかりやすいように考えて、まあ、5万円と50万円借りた人がいたとします。でその借金を返せなくなってしまった、5万円返せなくなっちゃった、50万円も返せなくなっちゃった、で2人ともいたんですけれども、その金を借りた人、貸した人はその2人ともの、まあ、借金を帳消しにしてあげたんですよね。ああもう5万円も50円もどっちも許してあげるよっていうふうに言うんですね。そしたらイエス様の質問は、じゃあどっちがこの5万円借りた人と50万円借りた人、どっちがよりこの許してもらった人のことを愛するようになるだろうかって聞かれたら、当然50万円借りた人の方ですよね。なぜかっていうと借りた額が大きいから。まあそういう例え話をイエス様はされるんです。まあ、すなわちここで言いたいのは、まあ、多く許された結果、許してくれた人をより多く、まあ、愛するようになるっていう簡単な例え話。許してもらった額が多ければ、許してもらった、量が多ければ多いほど、より許してくれた人のことを、まあ、愛するようになるっていう例え話です。さあ、44節から読んでいきたいと思います。続きですね。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。女の方に振り向いてと言いますけれど、まだシモンに向かって喋っています。この人を見ないか、私があなたの家に入った時あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。はい。まあ、ここまで、ざっと物語を読んでいきましたけれども、48節今日聖書朗読で、扱っていただきましたけれども、48節の言葉、イエス様の言葉に注目してほしいんですけれども、ここで初めて実はイエス様がこの女性に向かって話しかけるんですね。ここまでイエス様とそのこの女性との会話は一切ないです。48節で初めてイエス様がこの女性に語りかけるんです。その語りかける言葉は、あなたの罪は許されたですね。まあ、非常に、まあ、美しいというか、罪深い女性をイエス・キリストが深い憐れみで、まあ、許すっていう物語。まあ、ここのルカのこの全体の物語をですね、私はまあよく、詳しくは知らなかったんですけれども、これまではまあ、そういう物語だと思ってたんですね。まあ、罪深い女が泣きながらイエス様の足元にすがって、そして必死に足元で、まあ、許してくださいと涙ながらに訴えた結果、イエス様は彼女の罪を許されるっていう物語。すなわち、まあ、彼女の涙の理由は、まあ、自分自身の罪深さで、自分自身のどうしようもない罪に対して涙を流して、イエス様許してくださいっていう訴えをした結果、イエス様があなたの罪は許されたっていうことを言う。まあ、その、悲しみに満ちた涙を見てイエス様が憐れむっていう、そういう物語だと思ってたんですけれども、実は違うんですよね、それが。っていうのは、そう解釈してしまうと、さっきした借金の話、例え話と、まあ、マッチしないんですよね。借金の例え話は、多く許された結果、許した人のことをより多く愛するようになる、まあ、許した結果愛するようになるっていう順番なんですけれども、48節で初めてイエス様はあなたの罪は許されましたよっていう、この許しの宣言をするわけですね。 だとしたら彼女のしていた行為は、まあ、許しを得るための行為なのではなく行為じゃないかっていうふうに思うことが思うと思うんですね。要するに彼女は必死に涙ながらにイエス様許してくださいっていうふうに足元にすがって香油を塗って髪で足を拭って許してくださいって言った結果あなたの罪は許されましたよっていうそういう、物語に、まあ、思えてしまうんですけれども、この48節のこのあなたの罪は許されたっていうこの言葉、実はですね言語の、ギリシャ語の、言葉では、この許されましたっていう今許されたっていう言葉ではなく完了形で書かれています。完了形、要するにあなたの罪はもうすでに許されていますよっていう言葉なんですね。正確に訳すとあなたの罪はもうすでに許されていますよっていう言葉、要するにこの女性の罪はこの時よりもずっと前にイエスの元に来た時からすでに許されていたってことがわかるんですね。そう考えると一連の物語が、まあ、しっくりくるんですね。要するにこの罪深い女性のこの涙はイエス様どうかこの罪深い私を許してください、私のどうしようもない罪を許してくださいっていう許しを求める涙ではなく、神様どうか助けてください、自分はもう罪人なんです、それゆえに流した涙ではなく、まあ、彼女は許しを得ようとして必死にイエス様の足元にすがったのではなくて、実は彼女は流した涙はもう許されたことに対する確信を持ってイエスの元に歩み寄って、そしてイエスの足元にひれ伏した時に、あ、私はもう許されているんだ、そしてその信仰からその心からの感謝と愛を表す、まあ、愛の涙だったわけですね。彼女の流した涙は、まあ、悲しみの涙じゃなかったわけです。もう一度38節の方を読んでいきたいと思います。後ろからイエスの足元に近寄り泣きながらその足を涙で濡らし始め自分の髪の毛で拭いイエスの足元に接吻してこういう塗った。先ほども言いましたけれども、この物語、この女性は、まあ、招かれてきてるわけじゃないんですね。ファリサイ派の人とイエス様が食事をしているっていうことを彼女が知って、わざわざ彼女の方からイエスに会いに行こうとした。なぜ会いに行きたかったのか、それは許してもらうために会いに行ったわけじゃなかったんですね。彼女は自分の罪深さを、その自分の罪を許してもらうためにイエス様に会いに行ったんではなくて、自分の罪を許してくださった方、その方に会いに行ける。だからどうしてもイエス様に会ってその深い罪を許してくださった方に感謝とそして愛をどうしても伝えたかった。そしてイエス様の足元にすがった時にどうしようもなく深い自分の罪を許してくださった方を目の前にして大きく感情が動かされて、まあ、コントロールできずに彼女は涙を流すわけですね。物語の最後の50節にはこのように書かれています。イエス様のこの女性に対する最後の言葉ですね。イエスは女にあなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいと言われた。まあ、ここまでしっかりと読んでこの初めてこの物語と、この例え話とがマッチするわけですね。あなたの信仰があなたを救った。彼女の罪の問題は町中に知られているほどもう深く、もう彼女自身も分かっているほど罪の問題が深かった。だけど彼女を救ったのは彼女の信仰だったわけですね。私たちも、まあ、罪の問題を抱えて、まあ、罪の問題に苦しむことがあるんですけれども、まあ、その罪の問題だと思っている罪の問題は実は私たちにとって罪の問題じゃなくて信仰の問題であることが多々あるんじゃないかというふうに思います。 どんな深い罪でもキリストは許してくださる。そのことを皆さんは信じているでしょうか。この女性の深い罪をもキリストはもうすでに許してくださったことを彼女は信じてイエスのもとに会いに行きました。彼女は自分が罪深いからこそイエスに会いに行ったんですね。罪深いからこそそのあまりにも深い罪を許してくださった方に許されたことの感謝と愛を示すために会いに行った。彼女の流した涙は、悲しみの涙ではなくて自分の罪をもう嘆くような涙ではなくてその深い罪を許してくださったイエスに対する愛とそして感謝の涙だったわけです。イザヤ書の44章22節にですね、この大好きな聖句があるんですけれども、イザヤ書の44章の22節イザヤ書44章の22節、私はあなたの背きを雲のように罪を霧のように吹き払った。私に立ち返れ、私はあなたをあがなった。神様の約束の言葉ですけれども、あなたのことをすでにもう許していますとイエス様は言ってくださいます。私たちの罪がどんなに深くてもイエス様は私たちが告白した時にすでに私たちの罪をすべて許してくださいます。私自身ですね、自分の罪の問題に、自分の罪をに目を向けすぎてですね、自分の罪の問題にもうすでに許されているのにもかかわらずその同じ罪に、嘆いて悲しんでそして、苦しむことがあるんですけれども、私たちの罪の問題を解決する方法は私たちの信仰、それはイエス様がどんなに深い、どんなに私たちの罪が深くてもその罪をすべて許して、許してくださるイエス様に対する、信仰が私たちの罪の問題の解決策ですね。涙の理由ということですね。今日この、女性の罪深い女性の話を追ってきましたけれども、皆さんにとって、こんなに、自分の罪がそのすごく深いっていうふうに感じることがあると思うんですけれども、イエス様はどんなに深い罪でも真っ白にしてくださる方です。そのことを信じることが、私たちの罪の問題の唯一の解決策だと思います。もう一度ですね、ルカの方に戻ってですね、イエス様の言葉をもう一度確認していきたいと思います。47節からお読みしたいと思います。47節、6章の47節ですね。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。この女性は多く許されたから、自分の深い罪を許されたからイエス・キリストのことを多く愛したわけです。この女性が多く愛すことができたのは、多くイエス様のことを愛することができたのは、彼女が、多く許されたことを知っていたからですね。私たちはどれだけ私たちの罪が深く、そしてどれだけイエス・キリストが許してくださったかということをどれくらい知っているでしょうか。イエス・キリストは例えばこの私たちがと私がイエス・キリストと例えばお会いできるときに、私たちはこの女性のように感謝と愛の涙を流すことができるでしょうか。最初にも言いましたけれども、涙を流すっていうのは本当に大きく感情が動かされたときの特別な行為だと思います。イエス・キリストに お会いした時、私たちは感謝と愛の涙を流すことができるでしょうか。本当にイエス・キリストによってどれほど多く私たちが許されているのかということを日々知ることは、大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ、今日もですね、このキリストの、本当に深い十字架の愛を覚えて、信仰生活を歩んでいきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。